それでは本日のメッセージ箇所をお読みします。本日の箇所はローマ人への手紙16章21節から27節となります。新約聖書の324ページとなります。新約聖書324ページ、ローマ人への手紙16章21節から27節です。ローマ人への手紙16章21節から27節。私の同労者テモテ、また私の同胞ルキオとヤソンとソシパテロがあなた方によろしくと言っています。この手紙を筆記した私テルティオも主にあってあなた方にご挨拶申し上げます。私と教会全体の家主であるガイオもあなた方によろしくと言っています。市の会計係エラストと兄弟クワルトもよろしくと言っています。私の福音すなわちイエス・キリストを伝える宣教によって、また世々にわたって隠されていた奥義の啓示によって、永遠の神の命令に従い預言者たちの書を通して今や明らかにされ、すべての異邦人に信仰の従順をもたらすために知らされた奥義の啓示によってあなた方を強くすることができる方、知恵に富む唯一の神にイエス・キリストによって栄光がとこしえまでありますように。アーメン。ではこの箇所より栄光がとこしえまでと題して御言葉を取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
はい、ではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、名前をあがめます。こうしてまた私たちをここに集めてくださり、賛美を捧げました。そして、御言葉を聞こうとしています。どうぞそれぞれの心を助けてくださって、あなたへの賛美が捧げられるように、またあなたの御言葉が分かるように助けてください。それぞれの1週間は楽しさがあったり、また疲れがあったり、痛みがあったり、喜びがあったり、さまざまなところをそれぞれが通っています。今一つの御言葉を聞こうとしています。いろいろな心の中にあって、あなたがそれぞれの心に触れてくださり、あなたの御心が届きますようにどうかお願いいたします。ご聖霊なる神様がそれぞれの心に触れてくださることを信じて感謝をいたします。また語るものが付け足しをしたり削ることがないようにも助けてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は、このローマの手紙の最後の箇所になりました。手紙というものをが聖書の中にあり、福音書といったりとか預言書といったり、いろいろなものが聖書の中に書かれています。でその中にパウロという人がいて、ローマの教会の人たちに宛てた手紙が先ほど読んでいただいたローマ人への手紙というものです。普通手紙の最後にはお元気でとか、また会いましょう、まあ、そのような挨拶が来ると思うんですが、このパウロという人が手紙の最後に書いたのは、もちろん挨拶もあるんですが、警告、警戒でした。あなた方はこのようなつまずきや分裂に注意しなさいよ、 今まであなた方が学んできたことはこういうことで、これに注意しなさいよという警告、警戒というものがあり、そして21節から23節で、挨拶がありました。道路者、自分の仲間たちのこの人、テモテという人、同じところ出身のルキオとヤソン、そのような人からもあなた方によろしくと言っています。差出人はパウロですけれども、このパウロが書いたのではなく、代筆をしていた、テルティオもあなた方によろしくと言ってますよと。そして最後の25節から27節、これが証詠と言われるものですけれども、パウロは証詠を持って手紙を閉じていると。もう一度25節から27節をお読みします。私の福音、すなわちイエス・キリストを伝える宣教によって、また世々にわたって隠されていた奥義の啓示によって、永遠の神の命令に従い、預言者たちの書を通して今や明らかにされ、すべての異邦人に信仰の従順をもたらすために知らされた奥義の啓示によって、あなた方を強くすることができる方、知恵に富む唯一の神にイエス・キリストによって栄光がとこしえまでありますように、アーメンと。これ証詠と言われるものなんですが、皆さん証詠と聞いて何だろうと思われる方あるでしょ。賛美と何が違うのかとかね、短いから証詠なのかと、もしくは礼拝のプログラムを見ていくと、あ、礼拝が終わりますよという合図なんだろうか。今日も新聖歌の63番、父御子御霊のを証詠にしています。それを賛美するのですが、新聖歌60番が来たら終わりだなとか、詩の内容よりも証詠は礼拝の終わりと考えたり、いや、教会によっては初めの方に来る教会もあるので、じゃあ終わりではなく何だろうと。その証詠の後に祝祷というものもあります。これも、あ、牧師が祈って礼拝が終わるんだ、そんなイメージを持っておられる方もあるかもしれません。もちろん証詠祝祷は終わりの合図ではないです。父御子御霊のといった証詠を見ればわかると思いますけれども、その詩を読んでいくと、それは終わりですよという合図ではなく、一切の栄光を父なる神に、聖霊なる神に、キリストなる神に、子なる神キリストに捧げます、一切の栄光があなたにありますようにというものです。礼拝を私たちは捧げます、そして神の言葉を受け取ります。で、最後に、すべての栄光は神様にありますように、それが証詠です。なので、父御子御霊のというようなね、心のこもった、こもってないではなく、父御子御霊の神にと、御神にと心を込めて賛美を捧げたいと思うのですが、そして祝祷は神様の祝福を特別にお祈りする。そしてここに集められた方々がそれぞれのところに送り出されていく、派遣の祈りとも言われますけれども、皆さんを送り出して、祝福の中で皆さんを送り出しますよという祝福の祈りです。先週子どもたちに、もし集中ができなくって、メッセージが聞けない、賛美がわからないことがあったとしても、祝祷の時だけちょっと集中してほしいと、どんな小さな子も祝祷の時だけぎゅっと一緒に神様の前に向いて祝祷を受け取る、祈りを受け取る、祝福を受け取って、小さな子も全ての大人もそれぞれのところに送り出されていくということを覚えていきたいなと。プログラムにはそうやっていろいろあるんですけれども、今日はパウロがこの証詠を最後に書いているということを覚えるときに、ただこの聖書を読んでいて、新しい聖書も、前の聖書もそうですが、新改訳という訳された聖書を読んでいくと、ここに括弧があることに気づかれると思います。なぜ括弧があるんだろうかと。 括弧というのはもともとの聖書は写本があって、新約聖書はギリシャ語で書かれ、旧約聖書はヘブル語で書かれ、それを翻訳してこの日本語の聖書になっているのですが、もともとの写本というのはすべて見つかっていない。なので研究に研究を重ねて翻訳が新しくなり、新改訳というのを私たちが使っていますが、第2版があり、第3版があり、そして2017年版があり、また改訂をこれからも続けていきますけれども、そういった新しい情報が研究されることによってこの括弧が取れたり、いや括弧を厳重にしなければいけないとなったりするんですが、まあ写本の確率の中では確率性が低い、いろいろなところで見つかっていないとか、写本が欠けすぎていて分からないとか、ただこの内容がこのローマの手紙にふさわしいということでこの最後に載せられています。そんないろいろな聖書の翻訳のいきさつもあるのですが、この括弧の中にあるのが証英と言われるものです。父御子御霊のと賛美するものと同じものです。でそこでパウロはまず私の福音、すなわちイエス・キリストを伝える宣教によってと言っています。私の福音と言うと、私の何々、私のというと自分のもののように、自分が作ったもののように聞こえるかもしれないのですが、もちろんパウロが作ったものではなく、自分が与えられてもう私のものになっている、私のイエス様、私の神様、そのようなパウロと福音の近さを覚えるものですけれども、その私の福音、すなわちそれは何かというと、イエス・キリストを伝える宣教、イエス様を伝えていく、イエス様を語っていく、その宣教によって世々にわたって隠されていた奥義の啓示によって、まあ、世々にわたって何が隠されていたんだろう、奥義の啓示とは何だろうとありますが、今までは隠されていたものが少しずつ明らかになっていく。旧約聖書を読んでいると、確かにイエス様のことがすごくわかるかといったら、これはイエス様のことなんだろうな、ここにご聖霊がいてということが明らかに分かるわけではなく、新約聖書を読んでいるとこの旧約が分かる、そういう範囲で、そういう程度でイエス様のことが分かりますが、新約聖書を読んでいくとイエス様のことがとてもよく分かる、そのように今まで隠されていたものが徐々に明らかにされている。なぜ神様がこれを作り、これがあり、これがないのか、イエス様がなぜ死なれたのか、イエス様の十字架とは何か、そのことも含めて明らかでなかったものが徐々に明らかになっている。そしてまだ明らかになっていないものも聖書の中にはあります。神様だけがご存知であるので、神の奥義という言われ方もあります。それを人間が人間の知恵によって、研究によって考えて分かるかといったら分からない。神様の大きな知恵を前にして、私たちの小さな小さな力で打ち勝とうとしたり解明しようとしても分からないものはあります。しかし神様がこの聖書を通してその奥義を少しずつ明らかにされている。預言者たちの永遠の神の命令に従い、預言者たちの書を通して今や明らかにされた。旧約聖書の中には預言書というものがありますが、その預言書を読んでいくとイエス様が明かされ、イエス様のことが分かっていく。そのように奥義が徐々に明らかにされている。そしてすべての異邦人に信仰の従順をもたらすために知らされた奥義の啓示によって、 あなた方を強くすることができる方とあります。旧約聖書を読んでいると、ユダヤ人という人たちが特別で、何かユダヤ人たちの中の物語のように見えるのですが、新約聖書を読んでいくことによって、これはユダヤ人たちだけのものではない。ユダヤ人にとっては異邦人といわれる外国の人、その人たちにもたらすものであるということが新約を読んでいくと分かっていく。ユダヤ人たちが守っていた律法だけで人は救われるのではなく、イエス様を信じて救われるというその福音、それが明らかにされていっている。そこで信じるだけではなく、信じて従う、異邦人にも外国人にも全ての人にも信仰の従順をもたらすものが、この奥義であり、この啓示であり、この明らかにされていくものであると。そして知恵に富む唯一の神に、この方があなた方を唯一強くする方であり、この方が知恵に富む唯一の方であることが書かれていて、イエス・キリストによって栄光が常しえまでありますように。私はこれを読んだときに、何とも言えない感動を覚えました。イエス様のことがこうやって明かされて、こうやって私たちはイエス様によって賛美を捧げるのかと。これを聖研の時に、木曜日の聖書研究会の時に分かち合った時に、ここのどこからそれが感動できるのかと。先生が感動しているのは分かるけれども、自分の感動にはなかなかつながらない、まあ、そんなこともありましたけれども、私たち自身が今栄光を神様に返さざるを得ない、そんな恵みをいただいているということを覚えたいなと思うんですね。皆さんが今どうしてここにいるのか、なぜイエス様との出会いがあったのか、イエス様を信じた人、イエス様に救われたその喜びの確信がある人、誰もそれを自分の力で成し遂げたということはできないと思います。内側に何か説明のできないものがあり、それがご聖霊の働きですが、不思議な働きが自分の中に起きて、心が開かれ、イエス様に出会い、イエス様を信じる、罪があり汚れがある自分が、争いの中で苦しみの中で、なぜということもこの世の中に繰り返される中で、イエス様に出会ったのはなぜだろう、そのことを考えるときに、とてつもなく大きな恵みを自分はいただいたんだと気づいていきたいと思うのです。先週の金曜日に背骨コンディショニングというストレッチをしたんですが、そのところで心の歪みは御言葉から、体の歪みはストレッチからといって、皆さんとその時間を共に過ごしていますけれども、そのところで一つの詩を分かち合いました。病床の友のために祈るという詩です。この詩を少し紹介したいと思うんですが、病床の友のために、神様、病床の友のために祈っています。その友の叫びの声が聞こえます。何もかもに腹が立ち、足音も歌声もすべてのことに腹が立つ。なぜなぜこんなに腹が立つのか、動けないからか、食べられないからか、 なぜ病気なのか、自分のすべてに腹が立つ。そんな友の苦しみと訴えに、神様どのように答えたらよいでしょうか。どこの誰に向かって叫んでよいのかわからないままの友の苦しみに、ただそっと手を握って愛する友の揺れる心に主の御声を聞いてほしいと祈ります。私もあの十字架でうめき苦しみ、すべてを神に委ねた。そのイエス様の御声が届きますように。そんな詩ですけれども、いろいろななぜがあるのか、明らかにされていないことが私たちの周りにはある。自分がイエス様に信じた出会ったという喜びもあれば、なぜこのようなことがあるのか、なぜこれが起きているのか、その中でどうやって神様を賛美していくのか、神様の栄光をお返しする、そんな恵みをいただいているということのできない現実を私たちは歩むこともあります。そのところでイエス様が十字架で埋めかれたこと、苦しまれたこと、そしてすべてを神に委ねますと言われた十字架の言葉を覚えるときに、私たちはなぜと問うところから、私たちも委ねるということを覚えることができるのではないでしょうか。それこそが私たちを強くする、知恵に富む唯一の方である神に与えられた恵みではないか。私たちの中にわからないことがあり、私たちの知恵ではどうしようもないことがあり、でも神様、その方に委ねたイエス様を覚えるときに、私たちも委ねていくんだと、委ねるという大きな恵みをいただき、栄光を神様に返していく、その奨励を心から捧げていきたい。キリストの言葉、イエス・キリストを伝える言葉をいただき、その十字架によって私たちはイエス様に出会い、救い、永遠、憐れみ、そのようなものをいただき、心からの賛美を神様に捧げる、心からの喜びを、栄光を神様にお返していく、これこそがキリストに生かされているものの生き様です。特権と言ってもいいでしょう。私たちが心からの賛美をイエス様に捧げたい、そう願います。ローマ1年の手紙で何を学んだのか、1年半私たちはこのローマの手紙を開いてきました。パウロは福音を恥としない、子ども信仰問答でもありました、私たちに弁解の余地はないよと、しかし値なしに義とされる恵みもあるよと、あなたが何をしたかしたかではなく、あなたが信じて救われるんだ、あなたがここで手にした希望は失望にならない、もうあなたは罪の奴隷ではない、それでも自分は惨めな人間だと自分の罪の深さに溺れそうになりますが、そんなあなたを神様の共同の相続人としてしてくださった御霊があなたのためにうめき取りなしてくださっている。いろいろなことがある、いろいろなところを通る、しかし私たちはすべて益とされる神の恵みを覚えていこう。患難や困難があるかもしれないが、 それはキリストの愛から決して離すものではない。あなた方は圧倒的な勝利をいただいている。だから作られたもの、私たち一人一人が作られた方、陶器師である神様に不平不満を言うのではなく感謝をしていくのだ。人は口で告白して救われる。そのために述べ伝える人がいなくて、どうしてその言葉を聞くことができるのか。だから伝えなさい。神様は慈しみ深い方である。そして厳しさもある。神の愛とそして義を忘れてはならない。すべてのことは神からなる。あなた方は神に喜ばれる礼拝を捧げよう。私たちのこの交わりは一つの体です。一人一人は多くの器官なのです。それぞれが違う賜物をいただき、それぞれが違うところに立っている。共に喜び共に泣こう。救いの日は近づいているから。主イエスを着なさい。そして信仰の弱い人を受け入れなさい。あなた方は生きるにしても死ぬにしてもキリストのためであることを覚えなさい。多くの機関の一人一人が互いに裁くのではなく、それぞれの弱さ、それぞれの強さ、そのようなものを覚え、裁くのではなく心を一つにして神を崇めなさい。聖霊による希望があなた方には与えられている。パウロは福音をくまなく伝えるとそう言って出て行った。あなた方は教会の中にある。教会の中に起こるであろう分裂とつまずき、そのようなものに警戒し、栄光を神に捧げなさいとこのローマ人の手紙は私たちに教えていました。1章から16章をもう一度読んでいただきたい、そう思います。もしそれができなければ8章と14章だけでもいいです。ぜひ読んでいただいて、この章詠が自分の中に本当に響くまで、この恵みに自分は生かされているんだと気づくまで、とことん読んでいただいていいのではないかと。何かを忘れているかもしれません。何が今自分に響いているのか。喜びがあれば分かち合い、悲しみがあれば共に祈り、御言葉の一つ一つが宝であり励ましであり命であることを覚えて、神様に心からの称栄を、そしてその前に応答の賛美を捧げましょう。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。私たちに福音を与えてくださり、福音を通してイエス様を教えてくださり、イエス様を通して救いを教えてくださり、心からありがとうございます。私たちのそれぞれの揺れる心であったり、わからない心にも届いてくださって、心からの賛美を応答としてあなたに捧げ、心からの感謝を称栄を持ってあなたにお捧げすることができますように。神様、あなたにいただいた恵みの一つ一つを覚えていくことができるようにと心から願います。それぞれの心にどうぞ触れてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
神
様からいただいた御言葉への感謝の応答として賛美を捧げしましょう。新聖歌218番、汚れと恥とのを賛美しましょう。